2020年11月4日第二手術の第一礼拝を始めます。賛美歌66番ましょう。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文28、詩119編です。朗読文28、詩119編。己が道を直くして、主のもろもろの証を守り、心を忘れて主を忘れ、若き人は何によりてかその道を清めん。我汝に向かいて罪を犯すまじきために、汝我が目を開き、我が魂痛めるによりて溶けゆく。願わくは偽りの道を我より遠ざけ、我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、汝の御言葉は我を生かししがゆえに、 苦しみにあいたりしは我に良きことなり。難事の乗り我が楽しみとならざりしならば、我難事の乗りを美しむこといかばかりぞや。難事の御言葉は我が足の灯火、御言葉打ち開くれば光を放ちて、難事の義は常しえの義なり。聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はペトロの手紙1:2-11節から17節、新約聖書の430ページです。ペトロの手紙1:2-11節、愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。そこまでです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、新しい主の日にこうして皆様方と共に恵みの礼拝に招かれましたことを感謝いたします。心からの礼拝をお捧げできますようにお導きください。そしてこの時共に自宅で礼拝を守っておられる方々を応募くださり祝福してください。寒くなってまいりました。この礼拝の時を覚えつつもここに集えない方もおられます。特に病の中にある方を覚えます。どうぞ癒してください。そしてご家族をもお支えくださいますように。悩みの中にある方にはどうぞ寄り添って平安と励ましをお与えくださいませ。神様、過ぎました週をあなたのお守りのうちに過ごせましたことを感謝いたします。自分のことばかり気にしている私どもですが、イエス様の十字架と復活の愛の恵みによって救われ、生かされていることを思い感謝とともに歩んでいけますようにどうぞお導きください。神様、今年は新型コロナウイルスによって世界中の人々の生活が一変してしまいました。収束を願っていますが、地域によっては今も感染者が増え続けています。神様、どうぞこのつらい現状をお覚えください。お願いいたします。 これから石橋牧師を通して御言葉を伺います。先生が力強く豊かに語られますように、どうぞ聖霊で満たしてください。そして聞く私どもの心に御言葉がしっかりとどまり、今日から始まる一週の歩みを導いてください。神様、このコロナの中にあって、特にあなたの愛する幼稚園教会学校の子どもたちを応募くださり、たくさん祝福してくださいますように。そして先生方ご家族をも祝してください。いつも牧会をしてくださる石橋先生、棚橋先生、鈴木先生のお働きとご健康が守られますように、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌270番。使徒信条を唱和いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより浸りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。自由な人として、石橋秀夫牧師です。
ビデオ撮影のことで混乱いたしましたが、あなたいいの？謝らなくても、越谷教会の混乱の原因は全て私にあります。お気の毒なことでございますが、8ミリを撮ったことはあるんですが、ビデオカメラを撮ったことはありません。それで今回長いことコロナの関係で保護者から子どもへの感染があるということで、保護者との出入りとかそういうのをかなり制限しておきまして、保護者との間に普段幼稚園でどんな生活をしているんだろうという、そういう思いがあるだろうと思いまして、ビデオ撮影をいたしました。編集もいたしました。 編集アプリを買ってかなり時間かかりました。そういうわけであのビデオを私が取り扱っておりましたので、そこに原因があるわけでビデオ撮影者の問題ではありませんので、改めて本当に皆さんはお気の毒でございます。全て私に原因があります。ただあのバラ組の会、そして、スビレ組の会いたしまして、明日はタンポポの会、13日はゆるぎの会ということで、保護者との園長の懇談は終わることになりました。ビデオを見て、とても保護者たちは安心してくれていたのでほっとしております。今日の説教題、自由な人としてと題しました。この16節の言葉から取った説教題でありますが、何者にも束縛されずに自由に生きるということは難しいことであります。何よりも自分からなかなか自由になれない、欲望から自由になれない、欲望の渦巻く社会の中で自由になって生きるということは難しいことだということを考えさせられるわけであります。この私たちに神に選ばれた旅人であり仮住まいの身として生きている信仰者たちの姿が今日の聖書で示されてくるわけであります。この旅人であり仮住まい、11節のところで示されるわけでありますが、この人々は主イエスの十字架と復活によって救われた人々であります。そして主イエスキリストから神のご意志を知っている人々であります。すさまじい社会の現実の中で希望を持って自由なものとして生きている人々であります。小アジア地方に散らされている神に選ばれたキリスト者たち、神に選ばれたキリスト者たち、このことが大きな支えであります。救われた人々、救われて神の国に向かって希望にあふれて旅する人々、神の住んでおられる光の家に光の子として招かれるという希望の中に生きる人々であります。神に選ばれて神の光の家に光の子として迎え入れられるという希望、この希望に向かって旅をする人々であります。この旅は十字架と復活の主を指し示しながら主の証人として生きる旅であります。だから魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいとまず語られていくわけであります。11節から見ていただきますと、愛する人たち、あなた方に進めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人に呼ばしていても、あなた方の立派な行いをよく見て訪れる日に神を崇めるようになります。このように記されていくわけであります。魂の戦いと示されています。この戦いという言葉に注目させられるわけであります。日本語で感じる以上の意味がそこにはあります。ストラテオーというギリシャ語の言葉でありますが、軍隊が戦争に行って戦うということを意味する言葉であります。単に戦うんじゃなくて、軍隊が戦争に行って戦うということを意味する言葉が使われているわけであります。神なき世界、その世界は欲望を満たすために凄まじい戦いがなされている。 それが神なき世界であります。軍隊が戦争するような凄まじい激しい欲望を満たすための戦い、軍隊が戦争するように激しい戦いがそこにある。その戦いの中でキリスト者は旅人であり仮住まいの身として、この欲望の戦場の中で救われた者として、神のご意志を知る者として、欲望から自由にされて生きることが求められている。そして実際に生きている人々が私たちに指し示されてくるわけであります。欲望、このことについてはガラテヤ書5章19節から20節に、列挙されています。お手元の資料にも印刷してありますが、肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意争いに曽み、妬み、怒り、利己心、不和、仲間争いに妬み、泥酔、祝宴、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません、とこのように記されているわけであります。敵意争い、曽み、怒り、利己心、妬み、怒り、利己心、不和、仲間争い、そねみ、礼水、祝宴、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできないという厳しい言葉が語られていくわけであります。このような欲望が列挙されますと、この欲望から自由に生きることができるだろうか、この欲望の戦場の中で欲望から自由にされて生きることができるだろうか、問われるところであります。この罪が渦巻く中で、私たちも罪に翻弄される中で、神のご意志が示されるのであります。肉の欲を避け、異教徒の間で立派に生活しなさい、とこのように教えられるわけであります。立派に生活しなさいと言われると、やはりこの言葉にも戸惑いを覚えるわけであります。欲望が渦巻く戦場のような異教徒の間で立派な生活をすることができるんだろうか、誰もが思うことであります。この立派な生活と訳されている言葉でありますが、良い生き方と訳すこともできます。良い生き方、神が与えて去る希望に生きる生き方、それが良い生き方。欲望が渦巻く戦場で欲望に振り回されないで生きる生き方、この世の現地に振り回されないで自由に生きる生き方、その良い生き方が指し示されてくるわけであります。この言葉は良い生き方をする昭和時代のキリスト者たちを励ます言葉として示されてくるわけであります。昭和時代地方のキリスト者たちは惨めな生活をしているわけであります。ローマ皇帝が教会を迫害した、その影響の中にあるわけであります。その大迫害の影響の中でキリスト者たちは異教徒の中で罪人、悪人と批判されながら生きざるを得ないのであります。この立場が逆転すると語られるわけであります。あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります、との希望の言葉が響くわけであります。罪人と言われている、悪人と言われている、しかしその生き方を見て神の御心を知る者となる、 訪れの日に神を崇めるようになると今日のメッセージが響くわけであります。希望の言葉が響くのであります。ローマ皇帝の迫害の影響の中でキリスト者は罪人、悪人と批判されている。しかしその生き方を見て神の御心がそこに示され神を崇めるようになると今日の御言葉に語られていくわけであります。12節の訪れの日に神を崇めるようになります、この御言葉が示されるのであります。欲望の戦場で激しく戦い神の前に激しく罪を犯した者たちが神を崇めるようになると語られているわけであります。最後には訪れの日には神を崇めるようになると神様の御業が示されるわけであります。訪れと訳されている言葉でありますが、エピスコペーという言葉でありますが、エピ上からスコペー見るという意味があります。非常に重要であります。上から天から神が見られるその時が来る。神が見られた時に大きな裁きが、終末において裁きが行われる。しかしその裁きとは罪が裁かれて罪の中にある者たちが救い上げられて最後には神を崇めるようになるとの神のご意志が示されていくわけであります。神が上から見下ろしておられる、神が作られた創造の御業、その中に生きる者たちを見下ろしておられる、そして神のご意志が示されます。敵対している人々が神を崇めるようになる、神の救いを見て自分たちが罪人、悪人と批判したその人々の生き方を見て神を崇めるようになると示されているわけであります。彼らを用いて神は神のご意志が示されるのであります。神の究極的救いは、目的は全てのものが神を崇めるようになる、救われる、それが神のご意志であると示されてくるわけであります。欲望の戦場で旅人、仮住まいの身として生きる人々、この信仰者たちは私たちの住まいは天にあると本当の希望を見つめながら生きている人々であります。この希望が信じられないような生き方へと導いていくわけであります。良い生き方へと導いていかれるわけであります。良い生き方へと導くのは生ける神の御言葉であります。旅人として仮住まいの身として救われた喜びの中に生きる、神に選ばれた喜びに生きる、欲望の渦巻く戦場の現実の中でただただ神の国に招かれ、神の永遠の命の世界に招かれている、この希望に向かって喜びを持って生きている、この良い生き方を励まして推し進める神の御業、神の御手が示されていくわけであります。 神の武具を身につけなさい。エフェソ書の言葉であります。悪人、罪人と呼ばれる現実の中で、そこで戦う力は自分の中からは出てこないのであります。神の武具を身につけなさい、この言葉がエフェソ書によって示されていくわけであります。エフェソ書6章の10節から18節、最後に言う主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉のにを相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするのです。だから邪悪な日によく抵抗し、全てを成し遂げてしっかり立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理の帯として腰に締め、正義を胸当としてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火をことごとく消すことができます、と語られて、どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、全ての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈りなさい、とこのように語られていくわけであります。ローマ皇帝の強大な力は悪魔が乗り移っているとしか思えないような凄まじい迫害が教会に、キリスト者に注がれ、苦しめられているわけであります。たくさんの殉教者が出ている。この巨大な力に素手で抵抗することはできない。神の武具を身につけなさいと示されてくるわけであります。真理と正義と平和の福音を武具として、信仰を盾として、これによって悪いものの放つ火の矢を消すことができると教えられてくるわけであります。どんな時にも霊に助かれて祈り、願い求め、全て聖なるもののために絶えず目を覚まして根気よく祈りなさい、と教えられるわけであります。良い生き方、それはこのような神の助けなしには生き抜くことはできない。神の武具を身につけて、小アジアのキリスト者たちは生き抜いているわけであります。12節から14節を見ていただきたいと思います。13節から14節を見ていただきたいと思います。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者として皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めてるために皇帝が派遣した総督であろうと、服従しなさい。この御言葉が示されるわけであります。主のためにという言葉が最初に示されます。人間が立てた制度であります。人間が立てた制度でありますが、主のために立てられた人間の制度だと示されていくわけであります。主のために立てられた人間の制度、この部分も、直訳するとあらゆる人間的な創造物に、あらゆる人間的創造物にというふうに直訳することができます。主のためにということは、主が支配しておられる、主が創造された神の創造物、 の神の創造物が建てた人間の制度であります。その上に主が支配しておられる。だからこれに従いなさい。皇帝であろうと総督であろうとこれに従いなさい。創造者の秩序を保つために主が建てられた者たちであると示されてくるわけであります。しかし皇帝が神のごとく振る舞ったら、その皇帝に従うことが神の御心となるのか、そのような問いが起こるわけであります。キリスト者は自由な存在であります。世界を支配しておられるのは神であるという確信の中に生きる、それゆえに自由なものとして生きる存在であります。神が上から見下ろしておられるのである見下ろしておられるのであります。この神の御心を知るがゆえに自由なものとして生きることができる。神が創造された支配、創造された世界の中に神がどのように支配しておられるのか、その神への信仰によって自由に生きることができるわけであります。そこで神のご意志、ローマ書で示されたところであります。世界を支配しているのは神の憐れみだ。この世でどのような制度があったとしても、世界を支配しているのは神の憐れみだ。この御言葉がローマ書を通して示されていたわけであります。憐れみの神が世界を支配し、上からこの世界を見下ろしておられるわけであります。そして神のご意志は、すべてのものが神を崇めて救われること、神に逆らう皇帝も救いの対象であります。神の御心は、敵対している人々が神を崇めるようになること、それが神の御心であります。神のこの救いを見て神を崇めるようになると今日の御言葉に示されるわけであります。悪魔が乗り移っているとしか思えないような強大な力を持って支配するローマ皇帝、その強大な力によって教会が迫害され、キリスト者が殉教している。しかしこのローマ皇帝も神の愛の対象であることが示されていくわけであります。救われるべき愛の対象であります。エムスという組織がありまして、世界の教会が加盟しています。ドイツには本部がありますが、世界中の戦争や紛争の被害者や災害の被害、差別など苦しんでいる人々を支援する組織であります。エムスの総会に招かれて、行ったことがあります。あの東日本大震災、その時にエムスから1億5000万の献金が日本基督教団に捧げられました。東日本大震災に対する報告と、日本基督教団がどのように救援をしてきたか、その活動を報告するためにエムスの総会に招かれました。この総会の会場、マルチン・ニーメラ会館、そこで総会が開かれ、そのことに感動したわけであります。マルチン・ニーメラ会館、マルチン・ニーメラはナチドイツと、戦った、その抵抗運動をした牧師であります。戦後日本に来て講演した、この講演の内容を聞いて非常に心に感動を覚えたマルチン・ニーメラ、 こんな風に講演で語りました。お前はナチドイツとよく戦った。しかしヒットラーを愛の対象として考えたかと主から問われ、シュツツガルト財政告白を制定したと、この言葉に感動したわけであります。あの悪夢の親玉ヒットラーを愛の対象として考えたか、そのことが神から問われたというのであります。そしてシュツガルト財政告白を定めていくわけであります。神のご意志は、全てのものが神を崇めるようになること。そのために主イエスキリストは十字架に命を捧げ、そして罪を贖い、救い上げ、復活の命の世界に招いてくださったのであります。250年のローマ帝国の迫害の歴史を経て、ローマ皇帝も救われて、ローマカトリック教会が誕生していくわけであります。すべてのものが救われる、救われなければならない、救われていく、そして神を崇めるようになる。神のご意志が今日私たちに示されてくるわけであります。すべてのものが愛の対象であり、救われていくべき存在であること、そのために主は働いてくださっている、そのご意志を示してくださっているのであります。このご意志を知るものとして16節の言葉が示されるわけであります。自由な人として生活しなさい、神のしもべとして行動しなさい。自由な人として生きることは、神のしもべとして行動することであります。17節で、すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬わなさい。神のご意志によって生きるものとなりなさい、と今日のメッセージが響くのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。訪れの日に神を崇めるようになる、すべてのものが、神の前に激しく罪を犯した者たちが神を崇めるようになる、そのために主アジア地方に旅人として、貝詰まりの身として良い生き方を生き抜いた人々が備えられ、その生き方を見て神を崇めるようになる、神の意志、ご意志がそこに示され、神を崇めるようになる、この御言葉が示されています。この御言葉は、今私たちもこの良い生き方をするものでありなさいとの主の御言葉として、今日聞くことが許されました。どうぞこの主の証し人として生きることができますように、すべてのものが神の愛の対象の中にあり、招かれている、そしてそのために私たちが用いられていると、私たちの教会の使命の重さがここに示されています。この主の言葉に聞いて生きるものとなさしめてください。越谷教会がこの使命に生きる教会として、主が私たちの教会を立ててくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
賛美歌294番。 お捧げしましょう。正英544番引き続き祝祷と高僧をもって礼拝を終わります。
のものを私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。